生存症のない社会を目指してと題しまして、宮崎県弁護士会所属の成美明子弁護士よりご報告をいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
ご紹介いただきました弁護士の成美明子です。今日はちょっと座ってご報告させていただきます。先日救命連の、定期大会でギャンブル依存症のない社会を目指してということをテーマにしてシンポジウムを開催しました。で、ギャンブル依存症のない社会を目指す宣言を満場一致で採択をしました。宣言と提案理由は本日お手元の資料に資料としてお配りをしています。このシンポジウムはカジノの導入の是非そのものをテーマにしたものではありませんが、すでに今日本社会に広がるギャンブル依存症の深刻な実態を浮き彫りにした上で、カジノの導入は見合わせるべきだという宣言を行いましたので、本日は、私たちが約1年をかけて調査をしてきた結果と宣言のポイントをご報告をしたいと思います。非常に内容としては基本的な内容になるかと思いますが、このような貴重な機会をいただきましてありがとうございます。先ほどから出ております2014年厚労省の研究班が日本におけるギャンブル依存の人が536万人にも上るという推計を発表しました。私たち弁護士にもアンケートを取りまして、まだまだ弁護士の中でも関心はそれほど高くないわけですけれども、回答者の約半数がギャンブル依存症が疑われる人の事件を取り扱ったことがあると回答しています。事件の種類としては債務整理事件が最も多く、刑事事件、離婚事件というふうに続きます。ギャンブルの種類はパチンコ、スロットが圧倒的に多数で、競馬、競艇、競輪と続きます。最近は宝くじの依存症が増えてきたという報告もあります。ご存知の通りギャンブル依存症というのは精神疾患すなわち病気です。こういった権威ある国際的な分類でも精神疾患の一つとして分類をされています。ギャンブル依存症が進むと、依存が進むとギャンブルに対する、コントロールを失っていくわけですけれども、身近な人に嘘をつくようになったり、高い割合で自殺を考えたり自殺を試みたりというすることが特徴です。家族や友人など身近な人にも大きなダメージを与えますし、犯罪に結びつきやすいということも特徴です。ここ数年の新聞記事を検索してみましたけれども、県内外で、罪を犯しギャンブルにつぎ込んだという事例が絶え間なく報道されています。弁護士のアンケート、この点も聞いてみたんですけれども、ギャンブルが当事者に対して与えた影響、借金のきっかけになった、家庭内不和の原因になったなど、刑事事件のきっかけ、そういった回答が寄せられてますし、未遂も含むですね、自殺をしたという回答も12件ありました。ギャンブル依存症というのは学歴とか幼少期の環境などにかかわらず誰にでも生じる疾患です。でもこのことについては国民があまり知らされていないということを私たち、調査の過程で非常に強く感じました。発症の基準、要因については今医学的知見が重ねられてきておりますが、身近なギャンブル環境であるとか容易に借金ができる環境であるというのがリスクを高めるということが分かってきています。ギャンブル依存症は治癒はしない、一生付き合っていかなければいけないというふうに言われています。ただし社会生活が遅れる程度には回復するというふうに言われています。その回復のための情報提供窓口として各都道府県の精神保健福祉センターであるとか、ギャンブル依存症の当事者家族の自助グループが、各地でミーティングを開いたりしておりますけれども、まだまだこういう取り組みというのは少なくて、情報も国民にあまり知らされていません。日本では ギャンブル依存症の人に対しては、ギャンブルをやめられない、意志の弱い人、お金にだらしがない人といった偏見が蔓延しています。自己責任だということで、国も社会も突き放しているという状況ではないでしょうか。こうした偏見や情報不足ゆえに、依存症の家族、当事者はなかなか SOS の声を上げられずに放置されているというのが実情です。一方で、日本の今現在あるギャンブル産業、ここではパチンコパチスロと公営ギャンブルにちょっと焦点を当てたいと思いますが、その現状はどうなっているのかということを見てみたいと思います。日本のギャンブル市場の規模はこのように全体としては減少ないし横ばいの傾向にありますが、パチンコパチスロの売り上げが突出している。で、公営ギャンブルも合わせると今も極めて巨大な市場となっています。ちなみに私が住んでいる宮崎県はパチンコパチスロ台数人口当たり1位ということになっています。いずれのギャンブル産業もテレビやラジオ、新聞、雑誌、インターネットもさまざまなツールを使ってですね、また人気アニメやドラマやタレントなど起用して大々的に広報を行って、おつれがお茶の間に流れて街中にあふれているというのが実情です。これは国際的に見ると非常に異常な状態だということを私たちこの調査の過程で知りました。また競技場に行かなくても投票券が購入できる場外券売り場や宝くじの売り場っていうのは各地に設置されていますよね。コンビニエンスストアであるとかインターネットでも投票券が購入できるようになってきています。こうしたギャンブルの利用者を拡大する、あるいは売上増加を目指すということは一生懸命取り組まれている一方で、日本におけるギャンブル依存症対策は皆無といって良い状況です。ギャンブル依存症予防対策の現状について私たち国や自治体にアンケートを取ってみました。例えば宝くじを担当する総務省の担当部署からは、宝くじはギャンブルとは異なる娯楽であるため回答は差し引かせさせていただきますと言って以下全部白紙で書いてきたということがありました。文部科学省にアンケートを取ったところ、平成28年度新規事業として依存症予防教育推進事業というのを行ってですね、アルコールや喫煙などと合わせて教育を行っていますという回答がありました。しかし宮崎県の教育庁に問い合わせたところ、県内の小中高等学校においてギャンブル依存症の予防教育が実施されているかを把握していないという回答でしたし、またギャンブル依存症に対する教育をもっと充実させるべきだと思うかという質問に対して、どちらとも言えない、学習指導要領に位置づいていないことから学習内容としては取り扱っていない、今後実施する計画はないという回答だったんですね。これが今の現状だということです。弁護士へのアンケートで、回答者の8割はですね、国によるギャンブル依存症対策は必要だというふうに回答しています。では、諸外国ではどうかということで、私たちシンガポールと韓国に視察に行ってきました。これいろいろなとこヒアリング、視察行ってきたんですけど、今日は時間がありませんのでその内容は割愛します。ただ一つカジノと街づくりの問題について一つだけちょっとエピソードをご紹介をしたいと思います。先ほども出てきました韓国で唯一韓国国民が入場できるカジノのあるカンウォンランドですけれども、地元の住民組織の方からヒアリングを行いました。カジノの建設にあたってはその地元で生産された農産物であるとか商品であるとかそういったものを消費する、あるいは購買をしてもらう、いうことの拡大であるとか雇用の創出といった経済効果をですね、期待して受け入れたということがあったんですが、そういった経済効果全く期待外れであったということでした。そして住民たちは近い将来このカジノを廃止したい、で家族で来て楽しめるリゾートにしたいんだという、そういう希望を持っているわけですけども、その実現のために当面カジノからの収益に頼らざるを得ないというこういうジレンマを抱えているということも分かりました。地元地域がカジノに依存してしまって、抜けたくても抜けられない、これはヒアリングの状況ですね、という現状を目の当たりにしました。 さて、海外、他の諸外国に共通する特徴の一つとしては、国がこのギャンブル依存症対策、国の重要課題と位置づけて統一的な監督官庁を設置して、総合的な対策を取っている。少なくとも日本、全くない日本と比べたらですね、対策をいろいろ取っていると。それから、ギャンブル事業者の売上の上限を定める総量規制であるとか、利用者 の、 その入場回数、利用金額の制限といった、利用制限を行っているということも挙げられます。またいずれの国においても厳しい広告規制がなされているということも特徴です。全面的に禁止しているという国も多く、少なくとも青少年の目には触れさせないという工夫がなされていました。まあ、その他にもこういったですね、ヘルプラインの設置であるとか、まあ、様々な対策は一応ですね、取られている。ただし私たち韓国とシンガポールに行きましたが、これだけやっても相当数の重篤なギャンブル依存症者が常に今も生み出され続けているということも知りました。先ほどのカンウォンランドもですね、今も毎年施設内、敷地内で自殺者が出ているという状況です。日本はもともと振り返ってみれば賭博罪、富くじ罪、これらはですね、刑法に定められて、ギャンブルは刑罰をもって禁止されているはずです。まあ、一方でこういった特別法を作ってですね、公営ギャンブル、パチンコ、パチスロというのが、まあ、国の管理の下で大々的に、運営されていて、まあ、統一した監督官庁がないという状況にあります。まあ、当然ギャンブル産業の総量規制はありませんし、利用制限というのも特にありません。広告規制も、まあ、自主規制に委ねられていて、特に法律上の規制もないし、まあ、依存症対策もない。まあ、国を挙げてのギャンブル依存症対策姿勢は何もないという状況ですね。特にパチンコパチロは遊戯というふうにされて、ギャンブル性が曖昧にされてますし、宝くじは先ほど見た通りギャンブルではないという、公式見解です。まあ、そういう状況ですけれども、私たちはギャンブル依存症の必ず一定の割合、その発症するという、そういう危険性のあるギャンブルというサービス商品が、その危険性について何の警告もなく提供され続けると、身近に提供され続ける、これによって依存症になるというのはまさに消費者被害に他ならないというふうに考えます。またその結果も深刻で、家庭や仕事、資産、人間関係、時に命まで失われるという状況が多発している。これはもう国民の人権、権利が侵害されているという深刻な事態と言わねばならないと思います。国家や社会にとっても大きな損失だというふうに考えます。こうした被害を必ず生み出す新たなギャンブルたるカジノ、わざわざ導入してもいいのかということが問われています。私たちはこういう救命連ではですね、こうした現状認識のもと、ギャンブル依存症のない社会を目指す宣言というのを満場一致で採択をして、国に対して、当面ですね、以下の7つのことを求めています。国がやるべきまず1つ目の柱は実態把握、調査、研究です。2つ目の柱は相談窓口、治療体制の整備、それから3つ目の柱、予防教育や広報について、まあ、先ほど見たように日本ではリスク教育あるいはが全く持ってないと十分な状況です。4つ目の柱が法整備、広告規制、アクセス制限です。まずもってそのパチンコパチスロと公営ギャンブルの全てが依存症を生じさせるギャンブルに当たるということをまず認めることからスタートするべきではないか。そして、まあ、広告アクセスを制限する、しっかり制限していくということが必要です。5つ目の柱はギャンブル推進政策そのものの見直し、利用者拡大促進の中止ということです。財政の健全化や税収をギャンブルに求めようとする政策、利用者拡大促進というのは依存症対策と全く相入れない、依存症者を犠牲にしてそこから絞り取る経済政策というのは私たちは認めてはいけないのではないかというふうに思います。6番目にギャンブル依存症対策基本法というのを制定するべきだ。2013年12月にアルコール健康障害対策基本法というのが制定されています。ギャンブル依存症についてもですね、国の基本的な基本方針を示して具体化を促す、まあ、こうした基本法を作るべきではないかと思います。そして 最後、こうした最低限の依存症対策が全く取られていないという現状においては、カジノを導入するなんていうのはとんでもないというふうに考えます。先ほど来、カジノを導入すれば依存症対策も充実するなどというふうに、ね、おっしゃられる方もいられるようですけれども、依存症対策っていうのはカジノを導入しなければできないというものではありませんし、今すぐ実施しなければいけないものだというふうに考えます。少なくともカジノ導入の口実に使うということは許されないというふうに考えます。以上、駆け足での報告になりましたが、今日ですね、このシンポジウムのに向けて報告書を私たちまとめたんですが、5分ほど日弁連の事務局にお預けをしましたので、必要な方はお問い合わせいただければと思います。少し時間過ぎてすみません。ご清聴ありがとうございました。